ボランティア情報吹田第121号平成30年12月1日編集発行吹田市社会福祉協議会ボランティアセンター吹田市ボランティア連絡会郵便番号 564-0072 吹田市出口町19番2号市立総合福祉会館内電話06-6339-1210ロゴマーク円の中に SUITA 吹田大文字 V 星印があります。円の周りに広めよう深めようボランティア活動と書いてあります。大阪府北部地震台風21号で被災された方々には、心からお見舞い申し上げるとともに、一日も早い復興をお祈り申し上げます。1、館外バス研修、京都市市民防災センター、6月1日金曜日。自然の脅威に備えて、6月1日金曜日、吹田市ボランティア連絡会、以下ボラ連。にとって久しぶりの館外バス研修でした。体験を通して防災を学べると期待も大きく50名が参加しました。ホテル火災を想定し煙の中を壁伝いにかがんで避難したり、30メートルの強風、映像による地下街での水害など5種類を体験しました。災害は甘くない。いざという時、素早く対応すべきだと実感できた研修でした。写真、全員がすべての体験を終えて、センターの外での集合写真です。皆さん笑顔で写っています。写真終わり。消火体験、モニターに模擬火災を映写し、消火器や屋内消火栓設備により消火方法を学びました。火元に向けて消火を始めましたが、思っていたより難しかったです。目の前で火を見たらすぐに行動できるか少し不安です。体験を通して防災に関する知識の習得や災害発生時の備えに年1回は体験学習の機会を広めていきたいです。写真、狙いを定めて。4人の方が並んで、消火しています。モニターには消火成功という字が出ています。写真終わり。扉水圧体験。毎日の生活で使う扉に水圧がかかったらどう対応するか。自助、自分を助ける。周りに人がいれば声をかけるなど、共助の訓練を早くしておきましょう。男性健常者で床から水の高さ32センチメートル以内、女性健常者で床から水の高さ20センチメートル以内であれば扉を開けることができました。すぐにできない重要な体験でした。皆さん、ぜひ体験してください。吹田防災士会、重本健二。写真。ん？開かないぞ。エグジットと書かれた扉を押しています。水深設定は40センチメートル、30センチメートル、20センチメートル、10センチメートルにできるようです。写真終わり。この時点で大阪府北部地震、台風21号の襲来を誰が予想したでしょうか。今後は災害におけるボランティアにフォーカスします。2. 吹田市ボラ連が災害ボランティアセンターに協力。中、災害ボランティアセンターとは、市内で大規模な災害、地震や水害などが発生した際、吹田市の要請を受けて、吹田市社会福祉協議会、以下吹社協が設置・運営します。その際、様々な機関、団体の協力を得ながら、共同型のセンター運営、 それぞれの強みを生かして復興支援に取り組みます。中終わり。大阪府北部地震震度6弱に伴い、6月19日、吹田市災害ボランティアセンターが開設されました。早速、ボラ連、ボランティアコーディネーターに呼びかけ、シフトを組んで災害ボランティアセンターの運営に協力。また、現地に赴いて活動にも協力しました。台風21号、最大風速 44.4メートル においては、地震の際の経験を生かした活動ができました。丸一、大阪府北部地震、6月18日月曜日。被災地での活動。19日より、私自身、災害ボランティアの活動は初めてでしたが、何件か携わることができました。水浸しになった床剥がし、棚が倒れて本や雑誌、雑貨などが散乱した部屋の片付け、また、ピアノを元の位置に戻す力仕事にも挑戦しました。私の訪問先は、ご年配のお一人暮らしの方がほとんどでした。また何かあれば連絡くださいね。駆けつけますね。と言葉をかけるとほっとされます。ボランティアとしてこのような言葉がけもまた大切なのかもしれません。朗読工房、松尾佳代子。写真が2枚あります。1枚目、男性2名、女性4名、マッチング OK。腰掛けている方の前に、6名が立って打ち合わせをしているような写真です。2枚目、水浸しの床剥がし。ボランティアベストを着た2人の女性が床剥がしをしています。写真終わり。ボランティア活動を支える。猛暑の中、連日市内外から多数のボランティアさんが駆けつけてくれました。次々と受付を済ませて待機され、マッチングが決まると作業に必要な資材を持ち、即出動です。いってらっしゃい。炎天下の作業は過酷を極め、汗びっしょりでセンターに帰ってきた皆様に感謝の言葉をかけ、冷たいおしぼり、飲み物を提供し、休憩をとっていただきました。吹田市でボランティアをしてよかったと思っていただき、気持ちよくボランティア力を発揮していただこうと、時間が少しあると資材の仕分け等をしました。おにぎり、カレーを提供し、喜んでいただきました。また、手話での受付を感謝していただいたのも嬉しかったです。災害ボランティアセンターを目の当たりにし、お互い連携、協力することが不可欠であると痛感しました。皆様から元気をもらい、貴重な一期一会を経験し、感動の連続でした。ボランティアコーディネーター、泉谷文恵。広報支援もボラ連スマイルで、ホットなつながりを。活動から戻ったボランティアさんを、お帰りなさい、お疲れ様、冷たいおしぼりどうぞ、と笑顔で迎えます。時には、にぎにぎ大作戦として、味覚も塩分摂取も考えて、感謝の心で握った温かいおにぎりとお味噌汁で労をねぎらいます。遠くからですか？たくさん召し上がってくださいね。どんどん会話が弾みます。初めて参加された方の不安そうな顔も吹っ飛び、笑みがこぼれます。ベテランの災害ボランティアさんから、貴重な体験談を聞かせていただいたり、ボラ連食堂は笑い声が絶えません。また、被災された聴覚障害の方には、手話通訳で支援させていただいたり、視覚障害の方々には、災害ボランティアセンターの案内を転訳して配布したりしました。今日は来ていただいてありがとうございます。気をつけてお帰りくださいませ。お見送りももちろん、ボラ連スマイルです。写真、心を込めてにぎにぎ、三角おむすびが2つ書かれています。 ボランティアベストを着た方が4人、おにぎりを握っています。写真、終わり。丸2、台風21号、日本縦断、9月4日、火曜日。災害ボランティア活動に参加して、4日の大型台風は多くの被害を出しました。5日、社協が災害ボランティアセンターを立ち上げたのはさすがに早い。7日に初めて災害ボランティアに参加したところ、屋根瓦が飛散したと連絡があり、男4名、女3名で社協の車で被災地へ向かいました。恩返しにと広島から参加された男性や元気な女子大生に出会いました。飛散した瓦30袋とゴミなどを車に積み込み、帰りには被災者の感謝の言葉をいただきました。正楽の会、西村行夫。何かお手伝いできればの思いで災害ボランティアに手を挙げたものの、古希も過ぎた私が役に立つのかと案じました。しかし、依頼内容に応じたセンターでの絶妙なマッチングで不安な気持ちは解消。訪問先では社協の方の配慮に満ちた対応に感心しつつ、掃除などの軽作業を担当しました。チームの中には他市から駆けつけてくださった親子や仕事を抜けて参加の方もおられ、温かい心の交流ができました。吹田ボランティア、佐々木文子。特別な才能もずば抜けた体力もない自分が果たして役に立つのかと最初は不安でしたが、ボランティアチームで依頼を完了した時には大変感謝していただき、微力でも誰かに喜んでもらえる嬉しさと達成感を味わうことができました。災害は嫌ですが、必要があれば今後もできる範囲で積極的に参加したいと思います。天薬グループ I、小西徳子。写真、積み込み完了。軽トラックに荷物を載せています。写真、終わり。畑さんにインタビュー。自分ができることを自分のために。自宅は被災しなかったので、直後は一番に町内を見回り。支援作業は自分の家、家族だと思ってごく当たり前のことをしているだけと答える畑さん。ボランティアは30数年のベテラン。きっかけは心臓が止まったことがあり、今を大事にしていることだそうです。災害支援で気になったことはボランティアのマナー。言葉のかけ方で励みにもなるし、その反対にもなります。あんたは助かってよかったね。頑張りや、は禁句。させてもらっている気持ちを大事にし、決して押し付けはしない。ありがとうの一言でやりがいがあり、屋根にブルーシートを貼るのも好奇心を持って今、より良い方法を試案中。写真、活動中の仙山地区福祉委員長、畑義一さん。帽子をかぶってボランティアベストを着た男性が2人、屋内作業をしています。写真終わり。災害ボランティア事前登録制度のご紹介。詳細申し込み、吹田市社会福祉協議会、06-6339-1205。ポスター、災害ボランティア事前登録制度。いつ起こるかわからない災害。もしかしたら私たちの町、吹田にも。災害が起こっても助け合える吹田であるために、あなたの持っている資格や特技でできることがあります。問い合わせ、社会福祉法人、吹田市社会福祉協議会、吹田市出口町 19-2、吹田市立総合福祉会館内、電話、06-6339-1205、ファックス、06-6339-1202、ポスター、終わり。丸3、第4回、 吹田災害支援ネットワーク。11月6日火曜日。顔の見える関係づくり。水社協の吹田災害支援ネットワークは、様々な団体が情報を交換し、共助の力を促進すべく、2015年に発足されました。まず、危機管理室が地震の際の被災状況として、モノレール南茨城駅他の様子を動画で紹介。ホームの人々が柵につかまりしゃがみ込む様子に、人事ではない恐ろしさを感じました。続いて、大阪府北部地震、台風21号において、水社協、水田市青年会議所、ボラ連が、それぞれどのような支援や活動ができたのか発表しました。後半は、約30の参加団体の交流会があり、8グループに分かれ、災害時に、団体としてできそうなことなどを話し合いました。感想。回数を重ねていくことで顔が見えてつながっていく。スーパーボランティアに出会えたので講演してほしい。吹田市での実際の活動を知ることができた。吹田のボランティアセンターがいち早く各団体とつながって動かれたことが分かった。取り組みについて継続して知りたい。写真、各団体の話が聞けてよかった。V サインが書いてあります。5、6人ずつのグループに分かれて話し合っています。写真終わり。3、日めくりボランティア活動、写真集。5月27日日曜日、第20回。吹田ボランティアフェスティバル。写真が2枚あります。1枚目、さ、焼けました。たこ焼きを焼いています。2枚目、いらっしゃいませ。お客さん相手に何か物を売っています。6月9日土曜日から7月8日日曜日、吹田市立博物館、触る月間。写真、ワクワク体験、点訳用紙で作るエコ封筒。子供たちが机に向かって工作しています。6月29日金曜日、大阪府視覚障害者福祉大会。写真が2枚あります。1枚目、福引きのお手伝い。会場でボランティアさんが行き来しています。2枚目、また会いましょう。帰っていく参加者の方をお見送りしています。8月20日月曜日、キララ食堂。写真が2枚あります。1枚目、特大ハンバーグです。三角巾をつけ、マスクをしたボランティアさんが配膳をしています。2枚目、ハンバーグ弁当の写真です。9月8日土曜日から9月9日、日曜日、みんなの健康展。写真が3枚あります。1枚目、展示体験。子供に展示を教えています。2枚目、コーヒー豆柄の匂い袋。3枚目、いつも満席、手作りコーナー。手作りコーナーでたくさんの方が何か作っています。10月1日月曜日、11月5日月曜日、赤い羽共同募金、街頭募金。写真が2枚あります。1枚目、10月1日月曜日、江坂駅周辺。ボランティアさんが5人並んで立っています。1人は共同募金の上りを持っています。2枚目、11月5日月曜日、JR 吹田駅周辺。4名のボランティアさんが、発表を着て並んでいます。写真終わり。4、施設さんこんにちは。第5弾、吹田市内の施設で活動するボランティアグループがたくさんあります。その活動が施設においてどのように役立っているのか、またボランティアと良い関係を築くための取り組み等について伺ってきました。 1. 南ヶ丘デイサービスセンター愛。ほのぼのとした交流。子ども園が併設され、世代間交流ができる施設です。この日に来られていた利用者さん9人には、十分すぎる広いフロアで、歌体操のボランティアが利用者さんと言葉のキャッチボールをしながら活動をしていました。活動終了後には、利用者さん、職員、ボランティアがお茶を飲みながら会話が弾み、家庭的な空気でいっぱいになりました。共に体操をされていた看護師の井出さんが対応をくださいました。問い、どんなボランティアグループが？答え、お茶出しや話し相手をするグループと歌体操のグループ、そして私を含め個人で3名です。シフトに入っていない時も休むと様子が変わることがあるので、ボランティアで入っています。問い、どんな効果が？答え、一人一人に目が届くようになるし、ボランティアにだったら話せることもあり、利用者さんの要望が聞けたりします。職員ができないことをしてくださるので助かっています。問い、他にどんなボランティアを希望？答え、一緒にできるものが良いです。皆と一緒だとできないなりに体を動かせたりされます。皆さん、歌は親しみがあってお好きです。写真。はい、1、2、3。腰をかけている利用者さんたちの周りにボランティアさんたちが立っています。両手を上げて体操をしているようです。写真終わり。2. デイサービスセンター未来。多くのボランティアに支えられて、玄関を入ると広いロビーからガラス越しに見える池には小滝、小さい滝があり、100匹もの錦鯉が。また、出入りは珍しいマシンが並び、マッサージチェアでくつろぐ利用者さんの姿が見られます。生活相談員の朝日さんにお伺いしました。問い、どんなボランティアグループが？答え、定期的には朗読、詩吟、アコーディオン、新舞踊、マジック、南京玉すだれ、ハーモニカなどですが、他にもフラワーアレンジメント、マンドリン、ニコ、フロアが広いのでオーケストラや矢倉を立てて盆踊り、お相撲さんが来て相撲ジンク、エイサー、有名人のそっくりさんなど本当に多くの方に来ていただき、未来に来てよかったと思ってもらえるようにしています。問い、どんなボランティアが人気ですか？答え、普段無口な奄美大島出身の人がエイサーの人たちと一緒に三線に合わせて踊られたり、地方出身の方も多いので民謡が喜ばれます。問い、職員にとってボランティアは？答え、利用者さんの喜ぶ笑顔を見るのが一番です。問い、ボランティアに何か要望は？答え、非常に助かっています。大助かりです。今、寄り添ってくださるボランティア、折り紙、書道の先生を募集していますので、ぜひ来ていただきたいです。写真、さあ、ご一緒に。並んで腰掛けている利用者さんたちの前に、ボランティアさんが2人立って指導しています。写真終わり。シリーズ連載する中で多くの施設を取材させていただいて、たくさんのボランティアが喜ばれ、なくてはならない存在であることを実感しました。5. 行事案内、お知らせ。行事案内。吹田市ボランティア連絡会親睦交流会。日時、平成31年1月30日水曜日、10時から15時。場所、吹田市文化会館名シアターレセプションホール。お知らせ。1. 吹田市社協福祉大会。日時、平成31年1月26日土曜日。13時30分から。場所、名シアター中ホール。 参加費無料。丸2、第7回子育て支援傾聴ボランティア養成講座。内容、相手にゆっくり寄り添い、お話を聞いて気持ちを受け止めるための5回連続講座。日時、平成31年2月8日金曜日、15日金曜日、22日金曜日、28日木曜日、3月8日金曜日、10時15分から12時15分。場所、夢つながり未来館、山田西。受付、平成31年1月4日金曜日から。定員、先着30人。参加費、2000円。3、ボランティア入門講座。内容、ボランティアを始めるにあたっての心構えについて、ボランティア活動の紹介など。日時、平成31年3月5日火曜日、13時30分から15時30分。場所、総合福祉会館、出口町。受付、平成31年2月1日金曜日から。定員、先着20人。参加費、無料。お問い合わせ、申し込み、吹田市社会福祉協議会ボランティアセンター。電話、6339-1210、6339-1254。ファックス、6339-1202。土曜日、日曜日、除く。4、コミュニティサロン。2カ所で開催しています。夢つながり未来館2階会議室。毎月第1木曜日午後2時から4時まで。総合福祉会館2階ボランティア室。毎月第2、第4火曜日午後1時から3時まで。切手やプルトップの整理を行っています。6、報告、その他。1、表彰おめでとうございます。厚生労働大臣表彰、団体部、天役の会、まどか、代表、北島たまえ。2、ボランティア全国フォーラム、軽井沢2018、しなやかに、したたかに、楽しく継続、11月3日土曜日、11月4日日曜日、軽井沢市大賀ホールにて全大会を開催。住民同士がお互いに気づき、共に助け合う地域共生社会を実現したいと、ボランティア、市民活動を進める皆さんが大集合。ファミリーオーケストラ演奏で始まりました。シンポジウムは、支え合いの文化が全国に広がることを目指して、被災地支援活動の過程を主題に取り上げて話が共有されました。2日目は、文化会で8つの学び合いと4つのフィールドワークが佐久平交流センターなどに分かれて交流。主催者側の鬼かけうどんが振る舞われほっこり。文化会のプレもまとめられ、次回開催地は東京につながれました。写真、翌日の文化会に向けて皆の思いを紹介。ボランティア全国フォーラム軽井沢2018、響けボランティア文化競争曲と書かれた横断幕があり、演壇上に2人の方がマイクを持って立っています。写真終わり。3、シニア世代、私のボランティア活動。市民とボランティアで充実した日々。私のボランティア活動は今から7年余り前になります。趣味として始めた詩吟で出会った仲間5人でボランティアセンターを通じて多くの人たちと出会う機会を得て、自身も充実した日々を過ごせればと考えています。施設を訪ねて詩吟を主体に発声を促し、ストレス発散を兼ねて取り組んでいます。他にも、視覚障害者福祉大会や災害に伴う お手伝いボランティア等にも参加。大変喜ばれ、感謝の言葉をいただき、嬉しく思います。大正学風会、猪子谷支部、南千里支部、ボランティア部会、広瀬俊夫。写真。監視、富士山の練習。尖閣来たりー。腰掛けているお年寄りの前で、立って指導している写真です。写真終わり。丸四、第121号編集委員となって、2回目の編集委員ですが、今回は記事を書くことに、書いては消しで悪戦苦闘の時間が過ぎ、発行日が恐ろしくもあり、待ち遠しくもあり、先輩の皆様ありがとうございました。大正学風会、猪子谷支部、南千里支部、ボランティア部会、津村麻子。今回二度目の編集委員に加えていただきましたが、レイアウトの難しさを痛感しました。こうした体験をさせていただき、心から感謝いたします。歌体操介護予防市民塾、加藤雅子。二年ぶりの編集委員になり、男一人で奮闘しました。6ページのレイアウトの構成と検討を行いました。できればメールでやり取りし、編集会議の回数を減らすといいと思いますが。SA グループ18、熊田信也。顔合わせから始まると安易に参加したら活発な意見が飛び交い、初回でほぼ完成までの段取りが決まってしまいました。その速さに圧倒されました。グループアメンボ、福島かよこ。丸五、編集後期。災害は忘れた頃にやってくるということわざ通りに、今年は防災とボランティアの重要さに気づかされた一年でした。今回私は思い切って災害ボランティアに参加しました。老若男女多数参加されており、皆さんと協力して活動をし、そこでボランティアとは難しく考えないで、まず一歩を踏み出し参加することが大切だと痛感しました。グループアメンボ、福島かよこ。これでボランティア情報をすいた第121号を終わります。